さて、コミックマーケットも終わりましてですね、8月23日19時36分。まあ何もなかった割には意外と遅いわけですが、遅かった間何をしてたかというとですね、この、昨日買ってきたんですが、インスパイアっていうブランドでいいのかな？多分モフモフっていうブランドのインスパイアっていうセクションなんだと思うんですが、エデルワイスっていう、エロゲですが、買ってまいりましてですね、これが、安売りされてて780円かなっていうこのエデルワイスっていうゲームが、たった今終わりました。なんていうのかな、いわゆる探偵物っぽい、作りのまあ話であったわけですが、こう、探偵物だけに、完全に一本道でして、時々、二択の選択肢があるんだけど、二択の選択肢は必ずどっちかが外れであると。だから、選択肢が出たところでセーブしといて、まあ、どっちか適当に選んで、外れじゃなかったら、そこで一旦やめて、外れの方を一応読んでからその先を進めるみたいな手法をやってるとですね、大体一晩プラス、まあ、そうですね、賞味二日もあれば、全部読み終わる感じの、エドバイスでございました。そうだなぁ、雰囲気としてはすごく好きなんですけど、多分なんていうのかな、一般受けはしないんじゃないかなっていうか、そう、三神楽少女探偵団好きな人は好きだろうなとか、思うところはあるんですけど、この世の中に三神楽少女探偵団好きが何人いるのかという問題について考えるに、まあ、そこいら辺の事情があって、こう、新品780円になってしまうゲームなんだなということをちょっともったいないと思いつつですね。まあそんなことばっかり言っててもなんなので、とりあえず収録を始めてみたいということです。おはようございます。今日も通常出勤&残業3時間確定で鼻からやる気の出ない尾崎拓也です。とか言って、こう通勤してる間にですね、僕はエロゲが一本終わってるわけで、お疲れ様です。で、今日の出たとこ勝負はちょうど目の前に R25 の釣り広告からの25でいきたいと思います。R25 ってなかなか拾えないよね。大体ね、東京駅には置いてないっていうか、目につくところにないんですよ。で、東京駅、要は京葉線の東京駅ホームから有楽町に直接抜ける中に東京国際フォーラムってあって、東京国際フォーラムの中にある、AM、PM に R25 の棚ってあるんですよ。あることあるんですけど、まあ、大体あれ、木曜日だよね。もう木曜日僕が行く頃にはもう棚空ですみたいなことが多くてですね。時々手に入るんだけど、あれ読みたいんだけどな、ちゃんとなんだ、ロングインタビューっぽいものがちょっと面白いので、もう思うんですけど、まあ、手に入らないものはしょうがない。まあ、そんな感じのことでございました。ということで、100面ダイスを1個振る。今回の出た目、27、ショートスプリング。あ、BGM 装置が。BGM 装置が。大丈夫なのか？よいしょ。大丈夫なんだろうか。BGM 装置が今、ちょっと落下事故を起こしましてですね。ちょっとノイズ乗ったかもしれませんが、まあ、とりあえずそれはそれとして進めていくことにしまして、27はこういうの。まあ、こういうのはこういうのでいいや。で、BGM 出るんだろうな。ちょっと音量を落として、BGM ちょっと鳴らしてみよう。うん、まあ、なりますね。ストップ。ということで、何事もなかったかのように。これからじゃあ始めてみたいと思いますと。キクラゲ星人は、こんなとこかなと。いうことで、改めまして、キクラゲ星人はオリクラはじめでございますと。で、ですね。そうそう、これだ。本当のところ。 に、脳内オリンピック2008っていう、こう、自分で言っててなんだかわからない謎の宿題を出したわけですが、毎度どうも、大谷沙央であります。今更あれですが、夏コミ参加お疲れ様でした。つうか、トラハシリーズ全部やって勢いで書いたのが、ハルハラ七瀬メインの本回というところを小1時間、いや3時間は問い詰め。で書いてあるんだけど、何が悪いんだ一体。むしろ、何を書いて欲しかったんだ逆に。お前、あんだけキャラがいるんだぞ。どれ書いたっていいじゃねえか別に。なんか、そこを問い詰めるとかなんとかっていうことが何かあるんだったら、むしろ何を書けって先に言えよ。わかるかそんなもの。ということで、まあ好きなこと書きましたと。そうですね、小鳥というヒロインがいまして、まあなんだ。今回珍しく本人が出てるんですが、おそらく史上最も小鳥が目立たない小鳥話であったんではないかと思うわけですが、まあそういう SS 書きましたと。あれ自体はまだ本残ってるんで、10月サンクリーで、まあ来ていただければありますよと。いう感じの、まあ細かい宣伝などは挟みつつ、続き。前回に消音楽器の話が出ましたが、サイレントバイオリンとかは初心者には値段の割に使い勝手が悪くおすすめできないっていうのが個人的見解。安物でもいいから普通のバイオリンを手にしてある程度弾けるようになってからサイレントを買うべきです。特にバイオリンは音程を正確に取るのが難しいので、おお。生の音が小さいサイレント系は音程が狂っているのかどうかがわかりにくい。アンプ通して弾いたら結局普通のバイオリンと変わらないわけで。ヘッドホンで聞きながらとなると音程確認のために結局ミキサーなりが必要だし。まあ、買って飽きたら私に半永久貸与でもいいですけど。まあそうだよね。うん、ヘッドホンで聞きながらとなると音程確認のために結局ミキサーなりが必要だしっていう意味ではミキサー持ってるわけで。まあ条件は整ってるんだけど、まあサイレントバイオリンを今更一台買ってくる、なんていうの、時間的余裕があるんだったらベースギターなりアルトサックスなり持ってるじゃん僕って話が先にあるので、どう考えても順番逆だよね。そっちが先だよね。という話のことでしたと。だからまあ半永久対応の口もまあないわけですが。で続き、さて本題。タイトル、脳内オリンピック2008を曲解して、私の脳内にあるオリンピックの記憶2008ってことでいきます。そろそろ40歳って声が聞こえてくる昨今、徐々に記憶力が減退してるからなと。最初に記憶としてあるのは1984年のロサンゼルス大会。その前の1980年のモスクワ大会は、ソビエトのアフガニスタン侵攻に抗議し、日本を含む多くの国が参加をボイコットしたということで、日本人選手が誰も出てないから全然記憶にありません。ロサンゼルス大会はイーグルサムって大会マスコットキャラのアニメーションとかが放送したり、陸上競技の、なんだこれ、カホルイコ、カールルイコ、なんかで見た気がするな、これなんかレールのやつってるやつだよね。いや、カールルイスの活躍とか、大会一つで金銀銅全部もらった森末慎二さん、過去団体で銅、個人鉄棒で金、跳馬で銀とか、柔道の山下康弘さんの怪我と涙の金メダルとか、いろいろ話題がありました。射撃競技の金メダリスト、釜石武雄さんが、大会前には全然期待されてなかったんで出発時の映像が残ってないとか、今考えると間抜けな話もあったなとか思ったり。でもそういった話題も女子マラソン最下位のアンデルセン選手のゴール手前で見せた衰弱ぶり、脱水症状で意識を失う寸前、ゴール前数百メートルは完全に血取り足状態に全てを持っていかれたって感じですね。あれは未だに衝撃映像特集とかで使われるし、逆に優勝して金メダリストになったジョン・ベノイトを覚えてる人の方が少ないんじゃないかな。私も全く記憶がないですよ。そうなんだよ、このね、ロサンゼルス大会のイーグルサムっていうのが、コカ・コーラと結託して、結託してって言い方悪いか、タイアップしてですね、ラッセルヨーヨーって、まあラッセルって、なんだ、あれ多分材質のことなのかな、まあなんか、とにかく、ヨーヨーを売ったんですよね。この時に、僕小学生だったんですが、ものすごいヨーヨーブームが起きまして、僕もなんだ、緑色のヨーヨーを持ってました。横にね、イーグルサムの絵が入った。だから、オリンピックって言われると、まず最初に僕が思い出すのは、まずは、あれですね、やっぱ、イーグルサムの絵が入ったラッセルヨーヨーですね、僕も。モスクワのことなんか全く記憶にないですね。そうか、ロサンゼルスの一個前がモスクワなのか、なんかボイコットしてうんぬんとか戦争とかって話だけ聞いてると、もっとものすげえ前のことかと思うんだけど、一個前なんだ、そうなんだ。 そうですね。うん。柔道の山下が、足首に怪我してるところを相手が攻めなかったので、なんとかかんとかみたいな話とか、その頃僕も柔道やってたんでね、一応柔道は見てたから覚えてるっちゃ覚えてるんですが、やっぱ何を置いても、そうですね。ヨーヨーだな。で、次の1988年ソウル、陸上男子100メートルのベン・ジョンソンによるドーピング問題とか、ボクシングで判定に不服を持った韓国選手のコーチが乱闘を起こしたとか、そんな事件よりも開会式での聖火点火の際に、聖火台に止まっていた鳩が巻き添え食って丸焼きになってる映像が世界中に流れちゃったのが一番の記憶です。平和の象徴だとして放ってあった、放ってあったはずの鳩の一部が、聖火台に戻ってきちゃって、それに気づかず点火したから聖火で焼かれてるところをカメラが見事に捉えちゃったんですね。今なら韓国人空気読めとか言われそうだけど。あと大会後にレスリングの金メダリストと小林浩二さん、高橋さんが公衆電話にメダルの入ったバッグを置き忘れて紛失したなんて笑いに笑えない話もありましたね。あのさ、これなんとなく覚えてる気がするんですけど、その聖火台で鳩が焼けてる映像って多分僕見た気がするんだけど、それは覚えてないんですよ。覚えてるのはね、演出の一環で、下から火のついた矢を放って、それが聖火台に落ちるから聖火が、要は、トーチに火がつくみたいな演出だったと思うんですよ、確か。確かあれソウルじゃなかったと思うんですよ。そうすると、だから鳥がいるとかいないとか、っていう事情によってタイミング選べなかったんだろうなっていうのは裏事情としてはまあちょっと思うというかですね。だって、こう、矢が飛んでってちょうどいいタイミングで点火せざるを得ないわけじゃないですか。あれ実際にはこう、そのすぐ真上をかすめて、確かね、こう見た感じで言うと聖火の後ろへ落ちていくんですけど、あの矢自体は。でもまあその絶妙のタイミングで火がつくよっていうところがまあフィクションというか演出なわけで、演出的にその鳥がいるからってそのタイミング外すわけにはいかなかったんじゃないかなとかいうこともまあちょっとあの時は思いましたね。次。1992年のバルセロナは大会そのものよりもテーマソングをクイーンのフレディ・マーキュリーとモンセラート・カバレっていう女性オペラ歌手がデュエットしたり、坂本龍一がオープニングセレモニーの音楽を担当して会場でオーケストラの指揮をしたり、競技以外の方で印象が強いです。ちなみに坂本龍一がこの時受け取ったギャラは1ドルだそうで、スクール側が名誉なことだからギャラいらんと言っても、大会運営側がタダで発注するわけにはいかんという理由で、公式には1ドルで発注したんだとか。あー、そういうことってあるかもね。そしてバルセロナ大会は何と言っても、当時14歳の女子水泳部、岩崎京子さんがいたいたいた。金メダルを取った時の今まで生きてきた中で一番幸せというコメントに日本国民の多くが、重視の小娘に今まで生きてきたとか言われたくねえというネガティブな印象を持ったことでしょうか。そうかな、僕はもうそうは思わなかったけどな。まあだから、彼女は彼女の14年であって、その、彼女がだから今まで生きてきた中でっていうことをまあコメントとして言うのは、ああまあじゃあ彼女にとってはそうなのねと僕は思うというか、別に、だって、オリンピックで水泳で金メダルを取った少女と僕の人生同じではないですから、重視の小娘に今まで生きてきたとか言われたくねえとかっていうことは僕は特には思わなかったな。だってあれは他人だもの。そうか、そんなこと思ってたやつがいるのか。なんかそっちの方がちょっと驚いたわ。つかそれ以外って、柔道での古賀吉田の金メダルとかいろいろ話題があったはずなのにあんま記憶ないぞ。そうですね。もうバルセロナあたりになると全然、そうですね、普段あんまりオリンピックってちゃんと見てないので1996年のアトランタ大会、これも開会式での聖火点火で、かつてボクシングの世界チャンピオンだったモハメド・アリ、イスラム教徒に改宗したので、カシアス・クレイから後に改名し、改名してモハメド・アリなんだ、あれ。が、パーキンソン病という難病を患い、震える手足でトーチを持って入場したっていうのが印象が強かったです。つうか、檻と病と恐ろしいな、と。私と折倉先生さんにとってはアトランタ大会といえばレスリングでしょう。なんて言ったって、元 WWE で現在 TNA のカート・アングルが金メダル取ったのはこの大会ですから。そうですね。確か、長田勝彦銀もアトランタじゃなかったっけ？なんだ、新日の長田の弟。違ったっけ？まあそんな感じの。 そして、この大会あたりから社会人やってたので中継をまともに見てた記憶がないんですよ。特に次の2000年、シドニー大会の時は仕事の都合でシンガポールに住んでたので、シンガポールって参加競技自体が少ないから、開会式とちょっとした競技しか放送しないし、気がついたら始まってて気がついたら終わってたっていうのが真相。出張で中国に行って、NHK の BS 海外向け放送とか見てたけど、ニュースの速報とかでも競技の模様は放送権の都合によりご覧になれませんという表示と、風景画像が出て音声だけ聞こえるという始末で、放送権の問題あるらしいですね。で、逆に2004年、前回のアテネ大会は放送のほとんどが深夜だったにもかかわらず結構記憶してます。というのも、前年に、ハードディスクレコーダーを買ったので結構録画して見てたというわけ。それもあって、オリンピック期間中に中国やベトナムの工場とかに長期出張中の講座、この後輩から野球できれば全試合録画してくださいとリクエストが来て、結局録画した分から DVDR に焼いて出張する人に、これ持ってってあいつに渡してくださいとやって、後に大感謝されましたね。さすがに中国で中継があっても解説が日本語じゃないから何言ってるかわからないし、個人的には体操に注目してたんで団体総合のハイライト番組で DVDR に焼いて今でも残してありますと。以上長くなりましたがそういうことでと。非常に、長文のメールがやってきまして、脳内オリンピック2008。まあ、脳内オリンピック2008だよね。何も間違ってないね。そうか。いや、だから、なんていうのかな、僕の中では最古のオリンピックとして、こう、頭の中に記憶がある、ロサンゼルスからだけ数えても、ロサンゼルス、ソウル、バルセロナ、だからアトランタ、シドニー、アテネ、で、今回今中国、北京、だから7つ目なのか。7つ目っていうと、4年かけたら28年経ってんのか。そりゃ年取ってるわけだな。そうなんだよね。オリンピックってそもそもそんなに、なんていうのかな、もうあんまし注目してないというか、最近ちょっとこう気になって見てたのは自転車が気になって見てはいましたけど、今回は、宮沢隆選手と別府文幸選手が行って、まあ成績だけ見ると割と惨憺たる結果に終わって帰ってきましたと。で、あれについては、僕がいつも聞いてるそのクリラジっていう、ポッドキャストの、BJ さんという、まあ大変自転車好きな方が、なんであんなことなんだっていうことについてはまあ自分の番組の中で言ってらしたんですが、つまり山岳ステージだったと。平坦に強い選手、だから宮沢選手にせろ、その別府文幸選手にしろ、まあ比較的平坦が強い選手なんだと。で平坦が強い選手を、その、なんていうの、コースレイアウトをどう見ても山岳ステージに平坦が強い選手を派遣して、1位取れとか無茶言うなというような点末であったらしいと。いう話は聞き及びました。つまり、オリンピックに際して日本代表を決めようっていう、つまり決めようっていう立場の連中がコース知らなきゃ選手も知らないっていう大変粗末な、まあ事態があるわけ。そんなことなんだろうなと思うんですけどね。オリンピックなんてオリンピックがどうこうとかよりも普段選手がやってることの方が大事だよ。だってこれでまたあれでしょ？ 4 年間ほったらかされるわけでしょ？まあ、野球とかさ、サッカーとかさ、普段やってるものは普段やってるんだけど、それこそ、フェンシングが銀取りましたよね。で、銀取った、フェンシング、要するに日本フェンシング界始まって以来のオリンピックのメダルだっていう銀を下げて帰ってきた彼が、次のオリンピックまでの4年間、ちゃんとそのメディアに露出を保っていられるのかとか、それで銀を持ってきたっていう事実に感動してる人はちゃんと次のオリンピックまでの間フェンシングを見てるんだろうなってあたりとか、ほったらかしでしょ日本は。なんかそういうところに、寂しいものはあるというかですね、せっかく日の当たるというか、メダルで結果を示してきたフェンシングなんだからこの後人盛り上がりあればいいのにねと思うんですけど、まあないんじゃねっていう寂しさみたいなことの方がオリンピックに関してはちょっと僕はなんか寂しいかなというようなこともちょっと思いました。あとはね、さっきのそのクリラジっていう番組でまあ聞いたっていうか、まあ聞きかじりの話ではあるんですが、このオリンピックすでにドーピングの、ドーピング違反で捕まってる人が40人ぐらいいるらしいですっていう話とか全然出てこないよね。あの番組の人はどうやってその40って数字を抑えたのか知らないけど、まあそれぐらい捕まってるらしいですよと。 そんなことなんだよね。水着のレーザーレーサーとかそうじゃないですか。なんだ、水着の性能が、泳いでる人の部を超えて勝負を左右する世界になんか突入しちゃってるみたいな。で、まあ、泳いでるのは水着じゃなくて泳いでるのは自分ですからみたいなことを言った北島康介って男はやっぱりその辺分かってるというかですね、アスリートかっこやるべしって発言だよなと、あれに関しては本当僕は思いましたね。そこのところが、なんていうの、周りのごたごたとかなんとかっていろいろあるんだけど、戦ってるのはアスリートだと。俺だと。いう、すごくこう、うん、アスリートの覚悟みたいなものを、ちょっと発言には感じたというか、今回オリンピックをめぐって、発言が一番頼もしかったですね。うん。人は勝っても負けても北島康介に違いないっていう部分が、非常に、好感が持てるというか、うん、いい感じだなと思いました。っていうのが、もう北京終わったんだけど、まだやってるよね。やってる最中でなんですが、北京オリンピック、オリクラ流の総括でございましたと。いうことで、宿題。毎度どうも、大体そうであります。回答の文章量があまりに多くなったんで、今回はこちらで分けました。あ、そうそう、久々のチャンプ内藤の近況のコーナーです。先日王座防衛戦があり、そこでも亀だけを絡めた話題がいろいろと出ましたが、あれですね、賞状もらってる最中に亀田が乱入してきちゃったやつですね。その近辺で結構あちこちのテレビに出ていて、確か NHK の番組で料理まで作ってましたね。食えない時代に中華料理屋でバイトしつつ身につけた餃子の作り方を披露したのが印象的でした。しかしジムの方はそんなのんきな状況ではなく、試合が終わるまで取材や冷やかしを避けるためにほぼジム終日ジムの窓が締め切り状態だったとか、そのジムに通い日々練習している職場の同僚曰く、窓が開けられないので室内はサウナとかし、練習中に脱水症状寸前でフラフラしたこともあると言ってました。夢人のいるところっていろいろと苦労があるのね。チャンプとしては先月同じ日に WBA タイトルの防衛戦をやっていた坂田とやりたいらしいですな。過去戦った日本人で唯一勝ちがない、過去引き分けか負け、なのが坂田らしいんで、チャンプとしては亀田より坂田の方を優先するっぽいです。ただマッチメイク的には派手さのない坂田に、たとえ WBC と WBA の統一王座戦になるとしても、内藤はともかく坂田じゃ視聴率が取れないという意見があって、亀田戦が先になっちゃう可能性もあるんだとかと。まあチャンピオンだからって好きには振る舞えないっていうところが、まあチャンピオンゆえなのかもしれないですけど、そこいら辺は苦しいっすね。もう正直亀田どうでもいいんだけど、なんていうの、てめえの話題作りのために、リングに上がってくる、なんていうのかな、その、プロ根性みたいなことは立派だと思うけど、そこでプロ根性をひけらかす前に証明しなきゃいけないものがあるだろう、実力とか。やつに関してはプロ根性は認めつつも、そこのところがやっぱなんか釈然としない感じはしますね。で、さて宿題、まさに時期が時期なんで、夏休みの宿題話でいきましょう。もうそろそろ 学生は2学期のカウントダウンを始めてる頃でしょうし、いや大学生はまだしばらく夏休みか、まあ、自宅警備員とかは毎日夏休みみたいなもんでしょうけど、何はともあれ小学校から現在に至るまで夏季休暇、夏休みに宿題にまつわる話をそれぞれ語るってことで、いつも31日のギリギリまで宿題やらなかったとか、むしろ宿題やらずに学校に行ってさらにごねて宿題をやらずに済ませたとか、そういう体験談で過ぎゆく8月を忍びましょう。あ、いや、オーガストを忍ぶってわけじゃないですよ。そのさ、カッコして URL とか読みづらいからやめてくれよ。そうか、過ぎゆく8月を忍ぶのね。今8月23日だから、まあ、あと1週間ですな。僕はね、その夏休みの宿題はもう7月のうちに片付けてしまうタイプだったので、一回肝を冷やしたのはね、まあ、だから7月のうちに、こう、宿題って片付いてるじゃないですか。そのドリル何冊とかさ、そういう類の宿題って、まあ、片付いてるわけですよ。そうすると、8月いっぱい何してるかっていうと、その片付いてるドリル帳だとか、そのなんとか帳みたいなのが、夏休みの宿題帳みたいなものが、こう、友達感を生き返ってるわけですな。で、9月1日に戻ってこなかったっていうケースが一回あって、あれを、ちゃんとその、なんていうの、あっちに貸した、あっちに貸したって、またがきのルート、またぎきのルートをちゃんと辿っていったら出てきたからいいんですけど、 あれ出てこなかったらなんか、なんていうの、僕、貸し丼じゃん、ただの。っていう。うん、恐ろしい事態が一度ありました。みんな貸すときは注意しようね。そうか。まあ、そんなことでして、時期が時期なんで、夏休みの宿題話でいきましょう、ということで、まあ、そういう話をお持ちいたしております、と。まあ、先ほどカートアングルの話が出ましたが、今テレビでは、プロレスリングノアがさっきからずっと試合をしているっていうのをまあ見ながら、やってるわけですが、まあ、そんな感じのことでして、そうだな、今何を見てても思い出すのはエーデルヴァイスのことばかりなのでこのままここでエーデルヴァイス話とか続けてもしょうがないので、まあ、番組は一旦終わってですねっていうか、もう24分も喋ってんじゃん。この後海賊版も撮らなきゃいけないしね、海賊版が今回大変なんですよ。っていう話をここでしてもしょうがないんだけどさ、オーガストっていうエロゲメーカーの、新作ってやつが明らかになりまして、新作だってオーガストが言ってるからどんな新作なのかと思ったら、2本前のゲームと続きでしたって意味のわからない事態が。まあ、そんな感じのことで、そっちで何喋るか考えなきゃいけないんだよ。エーデルヴァイスとか言ってる場合じゃないんだよ。まあそんな感じのことで、まあそこら辺ちょっと今から考えたいと思います。で、キクラゲ星人はオリクラ初めてお送りいたしましたと。